桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
ね、もう大阪はですね。
はい。
すっかり都市機能が麻痺しつつあります。
何かあったんですか。
もうすぐ G20 サミットがあります。
おお。
うん。
なんか G20 サミットって言うとなんかあのライブバンドの。
ライブバンド。
昔 G3 っていうですね。
はい。
ロックバンドがいまして。
はいはいはい、はい。
ギタリスト3人でインスト。曲をやり続けるっていうですね。とっても素敵なあのバンドがあったんですよ。
なるほど、それが20人になって帰ってきた。20人になったと。
で、
うるそうてしゃあない、
ね。いやもうたまらないですよね。絶対弾いてないやつとかいますからね。
そうですね。
はい。
そう、いやあれですよ。各国首脳が日本大阪に集うと。
はいはいはい。
いうことでですね、あの私皆様もご存知貿易関係なもんですから。
はい。
G20 の前後はですね、大阪港の周辺がほぼ封鎖に近い状態になるので、
はいはい、
仕事にならねえと、ということで、もうすっかりその辺は物流がストップするようです。
ほう、
うん、
すごいですね、鎖国ですね。
そうそうそうそう、うん、いやだからね、本当にね、あの大阪市内で、
はい、
特にあの南港周辺、だから住之江区とか、
はい、
あの辺なんかは多分。土日も含めてどうせまだ警察うろうろしとるじゃないですかっていうか、あの、検問したり。
はい、はい。
やから、多分ね、食い物がないと思いますよ。
ま、そのレベルですか。
そうそうそう。だって、日持ちのするもんしかなくなるじゃないですか。
はい、はい。
で、日持ちのするもんみんな取り合いなりよるでしょ、どうせ。
ええー。
だから脱出して食いに行くか。
はい。
まあまあ、あの、車で15分も走ればね、まあ十分供給されるんでしょうけども。
ええ。
うん。いや、本当にそんな感じだと思いますよ。
はいはい。
もう、警察もね、あの、各駅にね、みんな保証みたいに立ってますしね。
ほうほうほうほうほ
う。うん。で、あの、見てたらですね、だいたい夜8時ぐらいであの、時間が来るんでしょうね。
ええ。
あの、駅から警察官が消えていくんですよ。
はい。
あ、テロするなら8時以降だなって思ってるんですけど。
もうあれですね。あの、24みたいなノリでいけますね。それか、あの、無駄にあれですね。8時ジャストに駅内をですね、猛ダッシュするとかですね。
残業させるっていうね。
そうですね。
無駄だね。
なんか2人ぐらいでダッシュして、
うんう
ん、なんか構えてる体勢取りながら走ったりとかしたら、多分、あの、追っかけてきてくれますよ。
それでも確実に一人は捕まるでしょ。
まあそうですね。
一人多分その日帰れなくなっちゃうと思うんですよ。
はいはい、はい。
なんか威力業務妨害とかで普通に上げられそうな気しますからね。そう。なのでね、もうちょっとね、来週いっぱいぐらいまでね。
はい。
本当に仕事が暇なんですよ。
はいはいはい。
今日なんかもですね、僕はあの、あまりにもやることがなくてですね。
はい。
やることがなくてっていうか、やらなあかんこといっぱいあるんですけど、通常業務がなくて。
はいはい。
これまでの数十年という長い期間においてですね。
はい。
漫然と行われてた我が会社の、仕事を一つ一つ洗い出して、
はい、
工程を明らかにした上で系統を立てて、
はい、
それをチャートに落とし込むっていう作業を5時間ぐらいやってましたね。
おー。
一人で。
その5時間はきっと会社にとって将来的に見れば何億もの利益になる動きですよね。
そうでしょう。いや、しかもね、それ本来は役所に提出することが今後は明らかになってるんですけど、
はい。
そう、役所に提出するバージョンとは別に、その社内体制の明確化であるとか、
はいはい。
今後教育に対して用いていくみたいな意味合いを込めたバージョンも作っているので。
お、それあれじゃないですか。あの、コンサルに頼んだら2000万とか取られるやつじゃないですか。
そうそうそう。一人 ISO とかしてますよ。
はいはいはい。
インターナショナルオーガナイゼーションフォースタンダイゼーションですよ。
はいはいはい。
うん、もう、で、それをやってですね、一日終わって上司にですね、
はい、
もう一日中フローチャート作ってましたけどって言ったらですね、
はい、
楽でよかったやんって言われたんですけど、お前ほなやってみーっていうね。
もうなんか、楽でよかったなんて言うやつはですね、うん、もう C ぐらいですね、本当にフローチャート作ったことないやつはそういうこと言うんですよ。
あの、フローチャート本当に真面目にコン詰めてやるとゲーでそうなるでしょ。
やったことありますけど、嫌になりますよ。
そうでしょ。
本当に嫌になる。
違う違う、矢印の行き先はここじゃなくてもう一個上とかやってると、
はいはい
はい、もう、あーっていうね。
はい、はい。
の自発的にやるっていう非常に優秀な、
はい、
男ですよ。
そうですよ、本当に。コンサル頼んだら2000万の仕事をただの普通の給料いい範囲内でですね。
そうです。
仕事してくるわけですからね。
安月給でね。
はい。で、そんなことやってるのに、アホな会社の上役はですね、うん、2000万でコンサル雇うんですよ。社内にやってくれる人いるのに。
ね。
ええ。
そうか、コンサルタント業者に入ればいいのか。
そうですね。
ね。
ええ。
なんかね、もうコンサルなんか楽なやつは楽な仕事やってますからね。
はいはいはい。
うん、それこそあの、他の会社で作ったフローチャートちょこちょこっと書いて出して、はい2000万みたいなやつも全然おるわけじゃないですか。はいはいはい、
もうそんななんかフローチャートなんか作ってないで、
うん。
大阪が誇る新地行ったらいいじゃないですか。噂では G20 中新地がやってないっていう。
あ、現にあれですよ、あの、飛田とかは戦々恐々としてますからね、ずっとね。
はいはいはい、
うん、
見られたら何？ジャパンの闇をですね。
そう。ね。
白日のもとにさらせ、出せちゃいますから
ね。あの、スーパー玉での社長なんかもこれに向けて上げられたともっぱらの噂でしたからね。
はいはいはい。
うん。あの、ヤクザからみかじめ料を取ってたという謎のおっさん。
ヤクザからみかじめ料を取れる、そのなんかあの、ある意味なんかこのビジネスのコロンブスの卵ですよね。
そう。飛田の置き屋を買い上げて、そこで営業するヤクザから家賃を取るっていうね。
はいはいはい。
普通逆っていう。
うん。
ねえ、そんなんですから。多分今は大阪はクリーンな街ですよ。ねえ、もう、そんなんでやっておりますけれども。
はい。
はい。なんですって？ネットフリックスが最近充実してるんですって？
あ、もう全くですよ。地上波って見なくなっちゃいましたよ。ただ、うちのテレビは、ね、あの、パソコン画面とネットフリックスを再生するだけの機会になってます。
まあね、地上波なんでね、ちょっとした闇営業に出たせいで CM がどんどん引いていくくらいの、そういう空間になってますからね。
そうですよね。
うん、昔なんかヤクザとズブズブの俳優とか出まくってたんですけどね。
いや、もうそれこそヤクザの俳優いっぱいいましたよ。
で、
ええ、
安藤昇とかどうなんねんって思いません？
はいはい。
今、実録安藤組外伝とか流したらめっちゃ怒られるんですかね。反社会的集団がどうのとかじゃなくて、もろヤクザで俳優っていう。
そうですよね。
うん。
昔ガチンコファイトクラブとかもなんかそんなノリだったじゃないですか。
そうそうそうそうそう。で、あの辺だってあの、ご覧の番組はフィクションでありって言えないやつですからね。
はい、はい。あとあの、なんかあの、元プロボクサーとかいっぱいいたじゃないですか、そんなの。
渡辺二郎で。
あ、そうそうそうそう。
渡辺二郎はあの、ヤクザと付き合いのある元チャンピオンじゃなくて、
はい、
元チャンピオンがヤクザになった人でしたからね。杯モータルっていう。
うん、
で、もうすっかり渡辺二郎とかがですね、ちょっかい出してですね、
はい、
闇の世界に誘われたせいでですね、みんなアラジン見てて、あれ前声違ったよねって思わされてしまうというね。テレビでアラジン放送ってなってるのに、あれ声ハガケンジちゃうかったっけってなるという。ハガケンジさんね、一時ね、声優としてもちゃんとお仕事されてたんですけどね。
いや、もうなんか、あの、時代の寵児だったじゃないですか、ある意味。
うん。
征夷大将軍あたりですよ。
ただ、あの頃、ディズニー映画って、ちょっと斜陽やったでしょ。
うん、確かに。
なんかあの、映画当たらないみたいな。
はいはいはい。
アラジぐらいでちょっと息吹き返すみたいな。だからあの、アラジぐらいはまだあの、吹き返す直前やから、ハガケンジ程度で主役が務まってしまうというね。
そう思うと、トイストーリーのあの、ところジョージと、誰でしたっけ？
唐沢俊明。
唐沢俊明あたりとかもそのくらいの時代じゃなかったですか？
あ、そうそうそうそう。だって、ところジョージに声優誘って思う人って NHK の海外ドラマ見るの好きな人だけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
そう、いや、ネットフリックス。
はい。
ネットフリックス、すっかりあれですよね。
はい。
なんか三大、
yeah.
オンデマンドビデオチャンネルの、
はい、
トップはネットフリックスっていうのちょっと固まっちゃった感ありますよね。
そうですね。
なんかアマゾンプライムって結構なんていうんですかね。 アニマックス的な。
うん。
なんか、再放送コンテンツの塊みたいな感じするじゃないですか。
はいはい。アマゾンプライムの方は、なんか本当にアーカイブって感じがしますよね。
しかも良くて 1.5 千級の。
そうそうそうそう。
うん。だから、あれですね。ちょっと話題になって、続編が今度ハリウッドでやります、みたいなやつは、
はい。
直前でアマゾンプライムの、見放題からは外れてきたりしますからね。
はいはい。
だから、ドラえもん一挙アマゾンプライムでとか言ってて、映画始まったら消える、みたいな。
うん。
うん。なんかそんな感じで、ちょっと残念感はありますね。
はい。
うん。その辺ネットフリックスはそれ一本で食わなあきませんから。
ええ
ー。まあ僕は本来スタートレックは見とかなあかんなと思いつつ見れてないのがずっと続いておりますけどね。
うん。
他あれですか？オリジナルで言うと
一時ソードガイっていうアニメやってましてね、うん、オリジナル作品。う
ん、あソードガイあれですか？オリジナルやったんですねあれ。
そうですそうです。あと漫画原作かな？あ漫画ですですかですね。
はいはいはい。
でも結局ネットフリックスでそのアニメ化して。
うんうん、うん。
で原作はアメミヤさんですよね。
なるほどね。アメミヤ
さん絡みなんで。
なるほど。あしかも原作井上俊樹なんや。
うん。
なんか肌に合わなさそう。僕ダメなんですよね井上俊樹ね。
ほうほうほ
う。なんかね。
うん。
うん。ダメなんですよ。仮面ライダーもね。
はい。
うん、井上俊樹のやつ、ちょっと合わないかな。
うん。
うん。なんかね、話のストーリーがね、
はい。
後で思い返せないんですよ。
うん。
なんか、どんな話やったっけって後でなる。
まあまあ、仮面ライダーっぽい話ですよ。
うん。
キャラクターデザインとかが、まあ、アメミア・ケータなんで、うん。
はいはいはい。
まあ、そこら辺好きな人は見たらいいと思うんで、私は見ますけど。
なるほど、なるほど、そうか、ソード街ね、
うん。
あ、そうか、あと本であれですよね。え、はい、ソード街も、これは、IG ですか？
これ、IG ですね。
なるほど、はいはいはい。で、あれですね、ネットフリックスと、プロダクション IG といえば。
はい、やっと、また見れますね。また見れますよ。
また見れますか。
ええ。
まだやりますか。
ええ。
漫画をやれって思うんですけどね。
ああ漫画の話をですよね。
3巻を出せって思うんですけど。
はいはいはい。
てか、四郎正宗が漫画を描けと。
うん。
いつになったらアップルシードの6巻は出るんだと。
うん。
思うわけですけれども。
はい。
はい。ね。プロダクション IG、ジーベックを吸収してさらに大きな会社になりましたけれども。
うん。
うん。
すごいですね。ジーベックがプロダクションに IG に食われる日が来るのかと。
どうもですね、IG の第二プロダクション的な扱いになるらしくて、
はいはい。
ジーベックはですね、IG ツバイっていう名前になったらしいです。
なんか名前の考え方がなんかちょっとダサいですね。
ちょっとね、ちょっと90年代初頭ぐらいの感じしますよね。
はいはい、はい。
ゼクアインとかつけてるやつとセンス一緒やなという。
うん、まあ、ジーベックはですね、同じ名称で作業着屋さんがあったんで、
ややこしいと。
角田が CM してたですね。ジーベックっていう作業服がありましたね。やっぱりちょっとそっちに比べたら名前分けしちゃうわけで。
そうですね。ねえ、攻殻機動隊。
はい。
攻殻機動隊、どうなんですか？
もう、どうなんですか？もう、どの話やるって言っても、
うん、
まあ、オリジナルの話しかないですよね。もはや。
まあまあ、やってない話あんのかな？
やってない話といえば、もうそれこそ本当に漫画の話ですよね。
漫画の話はあれでしょ、ぬるぬるしてるやつとかでしょ。
そうですね。
まあ、もしくは、2とかの話ですか？
はい、はい。
1.5 とか？
はい。
あの辺の要素持ってきてなんとかやっつけるか。
うん。
ぐらいなんかなという気はしますけど。
まあ、でも、結局、監督、神山さんなんで、うん。
そうですね。
まあ、自分のやられてたベースで、それからって感じでしょうね。うん、
一応、だから、ブランドとしては、スタンドアローンコンプレックスになるんですね、今回。
うん。
うん。だって、攻殻機動隊 SAC2045 ってなってますもんね。
はい、はい。
そう、神山健二と、荒牧慎二がタッグを組んだっていう嫌な予感しかしないやつ。
うん。ウルトラマンやった二人ですよね。
あ、そっか、二人ウルトラマンやってたんか。
はい、
あの、伊集院光がラジオでウルトラマン見てたんだけど、あれは結局巨大化するのしないのってずっと言ってたやつですね。
うん。しないんですよね。
しないんですよね、漫画読んでない人はそうなるよねという。
はいはい。
ウルトラマンも結局見てないしな。
うん。あ、見ましたけどね。
うん。
まあ、あの、見る分にはいいですよ。うん。でもこれからこう追いかけるとか、自分の人生になんか影響あるくらいってことはならないわけで。
うん、そうですよね。まあそうか。そういう意味ではウルトラマンにしても、高架機動大臣にしても、その元のものが持っていたインパクトみたいなものにはなかなか追いつこもったら大変ですもんね。
はい、はい。まあ、みんなアイアンマンになっちゃったって話でいいと思いますよ。
確かにね。
もうアイアンマンですかね。
そうです、そうです。ね、もう、そらね、エースのスーツが出てこようとも、
はい、
太郎のスーツが出てこようとも、
はい、
だろうね、としか。どうせレオとかだって出てくるんだろうみたいな、風にしか思わないですからね。
はい、
そうか。まあまあまあ、でもあれですね、テレビ見てるよりは、地上波見てるよりは、ネットフリックスだよと、なりますよね、
うん、
それは、ね。
まあ、あの、海外ドラマが本当面白いのが粒揃いなんで。
うん。そう。だってあの、現地の国で資金は回収できる程度のものがこっち来てるわけですからね。
はいはい。
何あります？めぼしいやつ。
あの、マーベル系ですよね。
マーベル系ね。
マーベル系はもちろんありますと。
僕、一時ずっとフォックス系のやつはよう見てたんですけどね。
はいはいはい。
もうすっかり時間がなくなって見てないんですけど。
うん、
やっぱ毛色って違うもんですか？
まあ、違いますね。なんか、お金かかってますよ、本当に。
あ、いや、そのお金かかってるもそうなんですけど、その僕、海外ドラマよく見てた時に思ったのがね。
はい。
FOX とか ABC とかってあるじゃないですか、向こうで。はい。FOX と ABC とで作風違うよなって思ってて。
はい。
それは言ったらあの、トレンディードラマって言ってる時代の富士と富士じゃないやつぐらい違うなと。うん。ABC の方がね、
はい、
アホ向けなんですよ。FOX の方が若干インテリ寄りな感じするんですよね。
はいはいはい。
うん、だからあの ABC とかは割と、なんていうんですか、こう、気合と根性でクリアしていくタイプの主人公多くて、
はいはい、
気合と根性でクリアしていく上で、なんかこう、底辺層みたいなところと、なんとかこう、つるんでやっつけていこうぜみたいな感じなんですよ。
うん、
で、FOX はね、なんかユダヤ人がよく見てそうな感じ。ポリティカルコレクトネスに配慮しつつ、インテリが事件を解決していく感じがね。
はいはいはい。
うん、あったりなんかして。
ええー。
うん、その辺がなんかこう、ネットフリックスやとまた毛色違うんかなとか、
うん。
うん。ちょっとイメージ的には勝手にあの、ゴア寄りやなっていう印象を抱いてるんですけど。
はいはいはい。
うん。
ああ、まあ、残酷表現は結構ね。ありますね、
うん。ネットですもんね。
うん、
だからなんか、昔やったら言うたら、あの、X ファイルとかが割と、ネットフリックスの空気には近いんかなっていう印象なんですよ。
ああ、なるほど。あの、FOX って、あれ、24とか、
うん。あ、そうそうそう。
もありますけど、あの、うん、あの、CSI とかですね。
うんうんうんうん。
FOX、あれですね。僕の大好きな、アリーマイラブがありますよ。
アリーマイラブで。アリーマイラブで。
はい、はい。
あの、基本的に僕ね、あんまりね、アリーマイラブとかあの辺見てなくて、
ええ、
どんなドラマ見てるのって言われたら、基本的に1話に1人は死ぬやつっていう。
はいはいはい。まあもう CSI ですね。
ね、CSI 僕ね、ちょっとね、合わんかったんですよ。
ああ。
なんか、だからあの、ボーンズとか。
はいはいはい。
デクスターとか、
うん。
あの辺見てましたけども。基本的にチビドロかぐちゃぐちゃっていうね。
はいはい、はい。
そうか、ネットフリックスね、
うん。
ネットフリックスも、なんかこう、気兼ねなく見れる時間が欲しいなと思っておりますけど。
いや、もう何かにつけてやっぱりですね、時間的制約がですね。時間もそうだし、あの、見る体力がですね。
あと、年々集中力落ちますもんね。
うん、
昔やったら、あの、ちょっとうんこ漏れてても見てたよなって思うぐらい集中してたのが。
はいはいはい。
開始25分ぐらいで、うん、うんこって言って止めたりしますもんね。
結構あっさりとネットフリックスだとボタン1個押したらもうそのまま止まってるじゃないですか。
そうそうそうそう。
なんだったら、止めてる間に料理でも始めるぐらいですね。でもあの、やっぱオンデマンドだと、あの、やっぱテレビの見方変わりますね。
うんうんうんうん。あの、オンタイムで前に座ってないといけないとか、
はい、
あの、翌週までに見ないとみたいな義務感ないから、
うん、
一回心折れるともう見ままなったりね。
はいはい。
その一方で一気見してしまったりとか、
うん。
なんかでもあれですよね。もう日本ももうちょっと頑張ってね、
はい、
オンデマンドのコンテンツとかやろう思ったらめっちゃ優秀なコンテンツあると思うんですよ。
うん、
だってね、
はい、
好き勝手に、 CM も含めて、
はい、
フジテレビの過去アーカイブ見れますって言われたら月4000円ぐらい払ってしまったりしません？
あ、まあそうですね。それは払ってもいいかもしれないですね。
わあ、急に72年のなんかあの夜のヒットスタジオ見たいとか言ったら見れるってすっげえ贅沢でしょ。
はいはいはい。
しかも CM 付きで。ある日全国リサイタルとか言うてる CM とか絶対流れてるんですよ。
はいはい、
超みたい、
うん、
ね、そんなんやったらええのにねと思いますけどね、
はいはい、
権利関係で絶対無理なんでしょうけどね。
無理ですね。あれ、でもあれですね、やっぱりあの、うん、テレビ朝日系の時代劇とかの、
うん、
あのオンデマンドが見たいですね。
うん、
うん、うん、3匹が切るとか、
3匹が切るで、ね、あれでしょ、3匹が切るの一番最初のやつでしょ。
そうです、そうです。それでも見たいし、やっぱりあの、うん、なんか江戸の城下町でラジカセで CD 売ってる話とか、また見たいんですよ。
そんなんありました？
あの、縁日で、
うん、
江戸時代の城下町の縁日なのに、
うん、
なぜかラジカセでこれが最新ヒット曲だよとか言って、昔の格好で CD 売ってる話とかね、あるんですよ。
それ何のドラマですか？
S3 匹が切るですよ。
3匹が切る。それもあれでしょ、近藤正彦とか出てきだしたぐらいの時でしょ？
いやいやいや、まだ高橋秀樹ぐらいです。
あ、高橋秀樹。
まだ怖さがいた時ですね。
怖さ、役所広司。
そうです、そうです。
そう。だあの辺ね、ほんと優秀ですもんね、結構ね。はい、いや、この間も言ってたんですよ、あの、今日日ね。
はい。
ドラマにオープニングがなくなったな、言うて。
はいはいはい。
珍しくね、嫁さんが見てるドラマを横で見てたら、あの、インハンドってドラマやってるでしょ。
はい。
あれは、あの、オープニングの歌があるんですよ。
うん。
オープニングの歌あるんですけど、いや、だからこのドラマ珍しいな、言
う
て。
うん、
昔みたいにパトカーが車列を出して道路の向こうからブワーンって走ってきて、ファーン、ファーン、ファーン言って始まるドラマとか今ないなーっていう話をしてたんですけど、よく考えたら今ないなどころか昔もあれだけやなというね。まあ、あったらでもあれか。今のコンテンツに金使わなくなるか。
そうですね。
昔に比べて今のテレビがあれですよね。言うてもあの再放送のコンテンツ少ないからいうところはありますもんね。
そうですね。
だって昔って海外ドラマ普通にゴールデンタイムに流してましたもんね。
やってましたよ。あのシカゴホープとかやってましたよ。
シカゴホープやってた、やってた、やってた。
はいはいはいはい、
うん。っていうかナイトライダーとかもそうでしたもん。
そうです、そうです。
うん、子供が見てましたもん。
全然あの。
ナイトライダー。
家の車のボンネットに、ね、あの、フォンフォンのあの、いじけたつけたくなりますからね。
そう。ふーん、ふーんっていう。
はい、はい。
え、黄色しかないやんってなるやつね。
そうそう。
これカールの方やん、カールの方っていう。
うん。
まあ、あれですよ、あの、コンサルに転職してですね。
はい。
金と時間を手に入れたら腐るほど見てやりますよ。まだあの、芸能生命を絶たれる前のショーン・ケイが CM でやってたみたいにあの、ドライブで海岸まで走っていって、海岸の横のカフェでノートパソコンでコンサルの仕事をしてガッポリみたいなことやってやりますよ。
はいはいはい。
ねえ、もう、そう、本当にね、本当にあの、役員待遇ぐらいの金は欲しい、せめて。
うん。それぐらいの仕事してますよ、と。
ね、ね、年収を大台に乗っけてくれと。
うん。
それぐらいの仕事してるじゃないかっていう。
はい。
いう話なんですけどね。ねえ、そう。
あ、あと映画もですね。
うん。
大手のその、劇場のスクリーンに配給されるんじゃなくて、うん、もうネットフリックスがこれ買っちゃうよって言って、
うんうんうん、
ネットフリックスでの、その、配給、
うん、うんうんうん。
っていう映画も結構あるんですよね。
うんうんうんうん、うん、うん。そう。だから、ちょっと前にあれですよね。そういうのを、あの、映画賞の対象にするのかで、ちょっと揉めてましたよね。
はい、はい。僕とかこの、アナイラレーション、全滅領域っていう凄まじい映画が大好きで。
全滅領域？
あったんですよ。ナタリー・ポートマンのやつです。
ナタリー・ポートマンが全滅領域。
はい。
あ、なんかあれですか、生態系が全く違う空間が出てきたみたいな、そんなやつですか？
そうです、そうです。
あー、それちょっと興味あった。
はい。
それか、
うん。
なるほどね。
うん、
今、ウィキペディアを見たら、あの、しれっとラストまで書いてありましたわ。
なんか、ウィキペディアに最後まで載るのどうかと思うんですけどね。
で、昔はなんかネタバレの時は隠すみたいな習慣ありましたけど。
はい。あ、僕も今これ見したんですけど、全部載ってますね。うん、
でしょでしょ僕一番最後見てしまって、
はい、
その一瞬で、あの SF 映画のオチみてえだなって思いましたもん。
まあまあまあまあまあ。
なんかあったでしょ、そんな映画。
ありましたね。
ね。
ええ。
ピー入れますけど、っていうやつで、
うんうん、
でも面白そうやな、
うん、 いいですよ、これ。
こういうね。
はい。
その、まあ、ネットフリックスの映画もそうなんですけど、これなんかでも、まあ、結構 SF マインド溢れる映画じゃないですか。
うん。
なんかね、SF 小説とかもね、
ええ。
むさぼるように読みてえな、という。
うん。
が読んでないなって思うんですよ。
僕は今、アニメのゴジラの、
うん。
小説を買ったんですよ。電子書籍で。
はいはいはいはいはいはい。
なんとか読もうと頑張ってるんですけど、
うん、
なかなか一向にこうスワイプが進みませんね。
電子書籍もさっき言ったネットフリックスと同じような感じで、なんかこう溜めちゃうでしょ。
溜めますね。
ねえ、なんかこう優先度が下がっちゃうというか、うん、なんかその辺がね、ちょっともったいない感じあって、
うん、
神谷とあの積んでる圧みたいなもので一気読みしたりとかするじゃないですか。なのでね、だからあのね、ちょっと一つ思うのはね、
ええ、
これこの間のあの放送でも言いましたけど、リスナーさんから日本国旗代をいただいて、
はいはい、
日本国旗をお風呂で読んでるんですよ。
はい。
で、お風呂で読む習慣ついてるんで、お風呂では読むんですけど、
うん、
携帯に銀英伝入ってるんですよ。
はいはい。
銀英伝を読むっていうのは携帯でやることなんですけど、その時は携帯の中に入ってるやつの処理する優先順位で負けて後回しになったりするんですよね。
うん。
まさになんかこう戦う相手が変わっちゃうというか、
うん、
溜めてるなんか巡回してるサイトまだ見てないなとか、
はい。
うん、ロマサガのスマホゲーやってないなとか。
やるんですか。
いや、ロマサガに見入られたものとして一応手は出してるんですけどね。
はいはい。
あれですよ、なかなか邪道なクリアの仕方してますよ。ロマサガのゲームですね。
はい。
ロマンシングサガリユニバースをやっとるんですけど、オートで攻撃するみたいなモードがあるんですね。
はいはい。
で、オートで攻撃してクリアしたら、
ええ、
同じところをもう一回やりますかっていうボタンが出るんですよ。
うん。
でね、他のゲームとかってね、
はい。
次、同じところで再戦しますかっていうところのプロセスがいくつかあって、
はい。
こっち押して、あっち押して、これを押すと次のとこ進むみたいなやつなんですけど、ロマンシングサガリユニバースはですね、
うん。
ワンボタンでいけるんですよ。
うん。
なので僕はですね、アンドロイドのアプリでですね、
はい。
同じところを連打するアプリを入れてですね、スタミナが切れるまで2時間ぐらい放置してるとですね、
はい、
ぐんぐん育つっていう。
お
ー。だいたい今、新しいステージが追加された時に、
はい、
もう、レベル上げ倒してる人とかって廃人クラスでいるわけじゃないですか。
はいはい、
で、そういう人が、もう、いきなりステージ追加されたよっていう時に、もう、一発でクリアしてしまうぐらいの戦闘力。がだいたい3万8千ぐらいなんですよ。
ほうほう。
で、普通に、なんとか前のステージをクリアするよっていうレベルは、だいたい3万2千ぐらいなんですよ。
はい。
僕3万7500ぐらいありますからね。ほぼ放置してるんですけど。
はいはい、
まあ、これ規約違反なんで、これがあいつのアカウントやなって分かったら僕バンされるんですけど。まあやっぱロバサがワン、ツー、スリープレイしてるとね。
ね、まあまあまあ。
一応ちゃんとやっとかなあかんのかな、みたいな。
うん。
コッペリアが追加されるぐらいまではやってみようかなって思ってるんですけどね。
懐かしいですね、
うん。懐かしいでしょう。
はいはい。
うん、やっぱワン、ツー、スリーと、あと、サガフロワン、ツー。
はい。
あと、スカーレット・グレイス。
はいはい。
あと、ロマサガのこれまで出てたスマホゲーみたいなのキャラクター全登場なので。
ほうほう。
うん。やっぱりこう、特徴のあるキャラクター。
うん。
うん、が、だいたい全部追加されるぐらいまで見てみたいなというか。
はいはい。
うん、その辺のコラボしたストーリーがどんなんかなとか気になってやっちゃってるんですけどね。
なるほど。
うん。大体会社のサーバー室にちょっと見てきますって言った時にそのオートでクリアするやつをセットしに行ってる感じです。今の会社で唯一の密室なので。
はいはい、はい、
うん。しかも僕が出入りできるという。
おなんか24で悪いことしてるやつそういうことしてますよ。
そうですね、確実に人が人なら女連れ込んでるなって感じです。
まあそうですね。
で、そうそうそうそう。
うん。サバルーム涼しいし。
そう、そうなんですよね。そう、スマホゲーね。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info、 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。